Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だった、あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第194回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も味わい深い作品を友香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
い。今日は友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。友香さんにはいつもお話を読んでもらう前に、友香、はい、うん、の気になる一言のコーナーで、はい、とても有意義な格言とてもね、はい、言うべき文章をいつもご紹介いただいています。で、今日ねご紹介してもらうのもとっても興味深い内容なので、うん、
はい、
先にご披露いただけますかね。いっぱい言いたいことがありますので。
ありがとうございます。
はい、ご披露いただけたらと思います。はい、それでは友香の気になるコーナーの一言のコーナーです。はい、では友香さん、お願いします。はい、
私の年齢は私が獲得したもの、持っていかないで。メイサートン。日本人女性ほど自分の年齢を気にする人種はいないのではないだろうかとよく感じます。あなたはご自身の年齢を堂々と人に言えますか。
いいえ。
それとも隠したい気持ちになるでしょうか。
はい、
そして誕生日が来て年齢を重ねるたびにため息が出るような気分になりますか。
はい、
SNS では一般人が日常生活を投稿する場面が見られますが、その中には年齢はただのナンバーだからといって自分の年齢を断固隠すという人もいます。 ビジネスの場合、年齢で判断されたくないということもありますが、一般の人でもただのナンバーで気にしてないなら、自分の生きてきた年数を隠す方がおかしいのです。ただマナー的に相手の年齢を聞くのは失礼に当たるのでご注意ください、はい、年齢はあなたがこれまで生きてきた証の年数です、はい、その年数を恥じず誇りを持っていいのです。今日この日までいろいろと苦しいことも辛いことも、もちろん楽しいこともあったことでしょうが、あなたの年齢はあなたの歩みの長さを示す、隠したりごまかしたりする必要のない貴重な飾りのようなものなのです。
ありがとうございますもう全部返事しながら聞きましたうなずきも大いにうなずきながら聞いてます、
ね、嬉しいです、共感してもらって、
すごい文章ですね、はい、この方はメイ・サートンさん、アメリカの小説家、ね、詩人でもいらっしゃるということですけど、よくぞ言ってくれたというような、ね、はい、名文でございます、はい、じゃあともかさんにちょっとこれ聞いてみようかなと思うんですけども、はい、この今、ね、読んでくださった中で一番心を動かされたポイントってどこですか、
はい、私はね、はい、年齢はあなたがこれまで生きてきた証の年数ですっていうところがいいなと思いました。
はい、
なんかぼやぼやして生きてられないなと思って、
そういうことですか、うん、そういうこと、まあ、誇りを持ってっていうことももちろんあるけども、うん、
かつ入れられた感じです
ね。なるほどなるほど、もうちょっとしっかりしようぞと思ったということ、
いい年なんだから
いやそうなんですね、はい、なるほど。友果さんはね、まあの、はい、とてもお綺麗なんですけども、いやいや、年齢を隠したいなと思ったことはありますか、は
い、私ね、ないですね、
はい、ない、
逆に何歳かなって思いません、私今年いくつかなって、
あ、自分で
忘れます、
いいえ忘れません片時も忘れたことはありません、
はい、あんま気にしたことないです。
あ、じゃあ、あの、年齢を隠そうと思われたことはない。
逆に、うん、私は年、を重ねてても、うん、はい、見た目が大切だと思うんですね。
あ、はい、
生き生きしてて素敵な、ね、女性に憧れます。
あ、なるほど。
若い方でも覇気がない方とか元気がない方って魅力的に見えないし、
なるほど、
逆にね、はい、さん年齢言わないとわからないじゃないですか。
そうですね、
知らない人だったら、
ね、そうですよね、
なので別にそんなに恥じる必要ないなと思います、
はい、まあ、ちゃんと達観してらっしゃるということです ね、
そうですかね。
私もずっと隠そうと思っておりましてですね。
そうなんですか、
はい、まあ、これもね、いろんな立場があると思うんですけど、私子供の年齢の割には年、はい、
大人なんですね。
なんです、そうなんです、
キャリアウマンですからね、
いっぱい、はい、そうです、パンダもある、はい、一般的なお母さんよりは年を取っていたので、あ、はい、年を言っちゃうとみんな引くなと思って隠そうとしていたんですね、はい、でも、今思い出しましたが、はい、本当の年齢言ったらその時のお母さんが年より一回り以上し、うん、なんか若いお母さんで、うん、はい、その年まで何してあったんですかって言われて
なんてこと
を何って働いてましたよ、
うん、立派だと思うんですけどね、
と思ったんですけど、まあ、その方からすると、うん、何してたんですかっていうことだったんでしょうね、まあ、人それぞれ考え方はいろいろあるとは思うんですけども、あ、こういうふうに思われちゃうんだと思って、ちょっと子供にもかわいそうだし隠そうと思っていたんです。
そうなんですか。
隠してもでもバレますよね。バレるというか見た目がもうね、物語っているので、う
ん、
まあ、それもね、愚かだったなということなんですが、さっきね、もう友果さんも言ってくださったんですけど、はい、若く見られたいっていう人ね、たくさんいらっしゃると思う、はい、これ日本人女性ほど自分の年齢を気にする人種はないっていうのがね、冒頭にありました。
あるあるなんですか
ね。で日本人も、もちろんその若く見られたいっていう人多いと思うんですけど、はい、友果さんは若く見られたいなんていうことはない？
ね、今は年相に見られたらいいですけど、私は、ね、はい、子供の頃から、
はい、
多分老け顔だったと思うんですよなので
衝撃発
ずっとね上に見られてきたので、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。あんまりそこまで変わってないと思います。
あ、
まあ、変わってますけど、あんまり本当に上に見られたの で、
ね、
逆に嫌でしたね。
あ、
年齢を
いくつぐらいまで、
今もずっとだと思うけど、
いや、ちょっと
追いついてきましたかね。
とんでもない、はい、
中学生の頃とかお下げするじゃないですか、
はいはいはい、
とにかく似合わなくて本当に仲のいい友達に似合わないねって言われて、はいはい、老け顔なんです。エミさん似合いそうですよね。
でもお酒もしてましたけど、
似合わない、
似合ってるか似合ってないかは全然わかんないですけど、
そういう顔じゃない。
でもあの美人って大人っぽく見えますよね、そういうことじゃなくて。
いや、わからないですけど、とりあえず、はい、びっくりされる大人の反応がめんどくさいなと思ってますね。
あ、そうだ、はい、そんな年じゃないのねっていうぐらい、
うん、もうそうですね。
お小さい頃から背が高かった、
背も高いし、はい、顔もこういう
はっきりしたね、
老け顔でしたね、
あの目鼻立ちのはっきりしたお顔で、
動画にすごく憧れました。
なるほどなるほど、
可愛い顔
なので大人っぽいなって言われて、
ね、
いらしたのかな、
まあ、わからないですけど、うん、その反応が、うん、なのでね、見た目と中身が違うのも、
なるほどなるほど、
ちょっとねハードル上がるじゃないですか。それも嫌でした。
そうですよね、はい、それちょっと子供心にちょっと傷つくこともあったかなっていうことですよね。
ですね、あんまりだからいい思い出ないです、
ね、あ、なるほど、それはちょっとね、あの深刻っていうか、あの
そうですよ、
ね、ですけど、
ずっとそうですよ。
あ
今は追いついてきたんですかね。
今はね、美しいですからね。
いやいやいや、もうそんな、はい、
でもね、今よく言われているのはあの美魔女とかっていう言葉がね、
ありますね、
流行っていて、年齢よりも若く見える女性が、
うん、あのそういう意味なんですか、
いいっていうような、あのちょっと思想もありますけれども、
あ、
私ね、あの美魔女っていう言葉あんまりあの褒められたもんではないなっていうふうに思いまして、ないと思いますよね。その年の年齢に備わっている中身、
その通りです、
これが必要だなって常々思っております、うん、ね、
同感です。
だからあの年を重ねていらっしゃる方であれば、はい、あの経験も重ねていらっしゃるし、うん、知識も礼儀作法とかもね、うん、そういうものが伴っている女性が美しいというふうに思いますので、
憧れます ね、
素敵ですよね。あの見た目を飾るとかではない方が美しいなと常々思っております、うん、はい、それが伴っているかどうかは別として
ですね、
はいはい、なので、まあね、今言ってくださった年齢は、うん、あなたがこれまで生きてきた証の年数です、うん、でその年数を恥じず誇りを持っていいのですということなのでね、
はい、
まあ、あの歩みの長さとか貴重な飾りと言えるような人生を送りたいなと、
ですね、
努力したいなと思います、
はい、
ありがとうございま す、
います。
素敵な文章を、ね、ご紹介いただきました、はい、ありがとうございます。さあ、それではね、今日から新しいお話始まります、はい、
そうです。
どんな作品だかね、ともかさんからご紹介お願いしていいですか。
はい、はい、ですね、主人公の女の子と、はい、おばあちゃんのお話、
おばあちゃんの
本にまつわるお話です。
なるほど、
探し物をされます。
探し物というタイトルなんですね。で、作者は角田光代さん
です
ね、ということですね。
わ、
はい、かりました。じゃあ、ちょっと長いお話なので、はい、何回かに分けて、はい、ご紹介いただくということですので、はい、今日は第1話、はい、
第1話です
ね、ですね、
はい
はい、じゃあどんなお話なのか皆さん、ね、興味を持って聞いていただきたいなと思います、はい、さあ、それでは角田光代さんの探し物第1話を友香さんに読んでいただきます。お願いします。
探し物第1話、角田光代。その日のことはよく覚えている。私は中学2年生だった。学校から帰るとダイニングテーブルについた母が泣いていた。ひっと思った。泣いている母なんて見たことがなかったから。おばあちゃんね、もうダメなの、もうダメなのよ。母は泣きながらその場に立ち尽くす私に言った。おばあちゃんというのは母の母である。死んじゃうってこと？と思ったけれど口には出さなかった。母をもっと泣かせるような気がして。おばあちゃんは数週間前に入院していた。4人部屋の一番奥のベッドだった。ベッドサイドに座るとすごく広い空が見えた。泣く母を見た次の日から 私は毎日のように病院に行った。大抵は学校帰りに行ったけれど、時々は学校を抜け出して病院に行った。おばあちゃんはもうじき死んでしまうような人には見えなかったけれど、きっと母の言っていたことは本当なのだろう。面会時間外に病室に行っても看護婦さんたちは咎めたりしなかった。午後の早い時間に病院に行くと、母もおばさんたちも来ていなくて、おばあちゃんは一人ベッドに横たわっている。テレビを見ていることもあれば、隣のベッドの人と話し込んでいる時もあった。私を見ると、ああ来たのと面白くなさそうに言って、矢継ぎ早によう言いつけたりした。紙パックのぶどうジュース買ってきて、ゴシップがいっぱい載った週刊誌を買ってきて、これ入院患者用の洗濯箱に入れてきて、はがきを3枚買ってきて、用が済んでしまうと、私はベッドサイドに置いたパイプ椅子に腰掛けて、おばあちゃんとテレビを見たり、ゴシップ記事の載った雑誌を読んだりし、おばあちゃんが眠ってしまうと、そこで宿題をしたり、窓の外の広々とした空を眺めたりした。ねえ陽子、本を探してほしいんだけど。ある時おばあちゃんはそう言った。いいよ、何？買ってくる。下の売店にはないよ。大きな本屋さんに行かなくちゃないと思うよ。わかった、明日放課後行ってみる。なんて本？おばあちゃんはじっと私を見ていたが、ベッドの脇に置かれた机の引き出しから紙とペンを出し、メガネをかけ、何やら文字を書きつけた。渡されたメモを見ると、私の知らない名前に私の知らないタイトルが殴り書きされていた。聞いたことないよこんな本。私は言った。あんたなんか何も知らないんだから、聞いたことのある本の方が少ないだろうよ。おばあちゃんは言った。こういう物言いをする人なのだ。出版社はどこなの？さあお店の人に言えばわかるよ。わかった、探してみるけど。メモをスカートのポケットに入れると、おばあちゃんは私を手招きした。ベッドに身を乗り出して耳を近づける。そのこと誰にも言うんじゃないよ。あんたのお母さんにもおばさんたちにも。あんたが一人で探しておくれ。おばあちゃんの息は不思議な匂いがした。いい匂いか臭い匂いかと言われれば後者なんだけれど、嗅いだことのない種類のものだった。その匂いを嗅ぐと、なぜか泣いている母を思い出すのだった。おばあちゃんの言葉通り、次の日私はメモを持って大型書店に行った。その頃はコンピューターなんて代物はなくて、店員は分厚い本をパラパラとめくって調べてくれた。これ署名正しいですか？店員は困ったように私に聞いた。と思いますけど。著者名も？該当する作品が見当たらないんですよね。はあ。私と店員はしばらくの間見つめ合った。見つめ合っていても仕方ない。一つお辞儀をして私は大型書店を去った。おばあちゃん、なかったよ。そのまま病院に直行して言うと、 おばあちゃんはあからさまに落胆した顔をした。こちらが落ち込んでしまうくらいの落胆ぶりだった。本のタイトルとか書いた人の名前が違ってるんじゃないかって。違わないよ、ピシャリとおばあちゃんは言った。私が間違えるはずがないだろ。だったらないよ。おばあちゃんは私の胸のあたりを見つめていたが、探し方が甘いんだよ、拗ねたように言った。どうせ一軒行ってないって言われてすごすご帰ってきたんだろ。店員もあんたと同じような若い娘なんだろ。もっと知恵のある店員だったらね、あちこち問い合わせて根気よく調べてくれるはずなんだ。そうして不意と横を向き、そのままいびきをかいて眠ってしまった。私はメモ書きを手にしたままパイプ椅子に座って空を見た。季節は冬になろうとしていた。空から目線を引き下げるとバス通りとバス通りを縁取る街路樹が見えた。木々の葉は皆落ちて寒々しい枝が四方に広がっている。拗ねて眠るおばあちゃんに視線を移す。私の知っているおばあちゃんよりずいぶん小さくなってしまった。それでももうすぐ死んでしまうような人にはどうしても見えない。またもうすぐ死んでしまうなどと思っても不思議と私は怖くなかった。きっとそれがどんなことなのかまだ知らなかったからだろう。今そこにいる誰かが永遠にいなくなってしまうということが一体どんなことなのか。
With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Kakuta Mitsuyo's book, "Sagashi Mono" の第一話を Tomoka さんに読んでいただきました。ありがとうございました。ちょっと怖いおばあちゃんが出てきましたけど。おばあちゃんのセリフもすごく良かったんですけどこの作品を友香さんが読んでみようかなって思われたのはどんな理由ですか？は
い、私の友達が、ね、ラジオ聞いてくれてるんですけど、
はい、嬉しいですね、
はいはい、ありがとうございます。あの口紅をね、あの、はい、角田光代さんの読んだ時、
はい、
うん、その時に、はい、あの興味持ってくれて角田さんの本を読まれたんですね。
素敵なお友達、う
ん、はい、ぜひ読んでってリクエストされたんです。
聞いてくださっていますかね。いや嬉しいな。
ぜひぜひ読んでって言われて、
そんな、ね、素敵なお友達がいらっしゃるんですね。
あともう一つあるんですよ。
ありがとうございます、はい、
私のねおばあちゃんにちょっと似てるんですで懐かしいというか親近感が湧いたなと思っておばあちゃんと思ってそんなおばあちゃんだったんですよ
そう、いやさっきちょっと怖いおばあちゃんとか言っちゃってしまって、
いやいやいや、
でもこういうお話の仕方とかがおばあちゃんに、
ちょっとおばあちゃん想像して、はい、私孫になってましたね。
あ、そうなん、あ、それでちょっと臨場感があったそうなんですね。
口はねちょっとねあれですけど、お腹はね、
あ、中は優しい、あ、一緒、本当は優しい人なんですね。
もう直球にものを言われて、
はい、
なのでこの、ね、お孫さんも慣れてると思います。
でもおばあちゃんのこと大好きですよね。
大好き、いい子ですよね。毎日学校に行って、ね、私なら行かない。
でもそれだけ魅力があるおばあちゃんまでいらっしゃるということ、
はい、いいおばあちゃんと
なんですね。
続いていくんですよこの
後。なるほど。でもねこのおばあちゃま の, あ, のあまりの物言いにめげずにおばあちゃんに尽くそうとしている中学生の女の子、ね、
が政治になっていて、ね、という、はい、もうこの子の人生変えるおばあちゃんの存在です。
あ、そうなんですね。
偉大ですよ。
あ、じゃあこの後もおばあちゃまとの関わりが続いていく、うん、ということなんですね。
言いたいけど黙っときます。
そうですよね。
どこまでもついてきます。
そうなんですよね。あ、でもすごくね、こういうあのこうずけずけものを言うっていうタイプの女性って、うん、あの今ねおばあちゃまがそうだったっておっしゃってたんですけど割といらっしゃいますよね。
いらっしゃる。気をつけないといけませんね。そうならないようにDNA 入ってるんでね。
でもやっぱり自分の意見はしっかり言わないといけませんよね。
うん、ですね。身内には特にね。
このおばあちゃまに限って言えば、うん、あの中に温かいものをお持ちなの で、
そうなんです。
それをちゃんとお孫さんも受け取ってくださっているし、はい、うん、お母様もねきっとあの娘である、このおばあちゃまの娘である、
で、ね、
この子のお母さんもきっと感じ取ってらっしゃるっていうことです。
かな
違うのかな。
感じてます
ね、はい、っていうことですし、まあ、あの愛すべきおばあちゃまでもいらっしゃるんです
よ
ね、
うん、強いおばあちゃんですよね。
いいですよね、うん、でも凛としてらして、
そうですよ、
素敵だなと思います。
おばあちゃんの過去もわかる。
あ、そうなんですね、うん、このおばあちゃまのこの探してらっしゃる本のことも、う
ん、こんなおばあちゃんの若い頃も垣間見れるので、あ、面白いですよ。
なるほど。 なぜこの本を探してらっしゃるのかっていうルーツもわかるということなんですね。ありました。じゃあね、どんどんこう突き詰められていく、うん、解決していくということなので、はい、展開が楽しみな、はい、はい、おばあちゃんまだ出てきますね。
出てくる。
このセリフまだありますね。
あるある、
ね、きっとお友達もいいじゃないと思って聞いてくださっているかもしれませんね。はい、どうかさんのおばあちゃんのセリフに皆さん、はい、ご期待でございます。ありがとうございます。今日は角田光代さんの探し物、はい、第1話をお届けいたしました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。角田光代さんの探し物を読んでいただきましたけども、はい、うん、今ねお聞きしてて、はい、情景がすごくこう頭の中に浮かんできたんですけど、は
い、
これやっぱり書き手の力っていうのも大きいですよね。
あのね、そう、角田さんってそういう長けてるんですよ。
あ、そうなんですね。
心理描写とか、
はい、
あとリアルにね、あの日常生活を、
はい、
描いていて、
はい、
物語に入り込みやすい魅力があると思います。
で、それを友香さんが自分で感じて表現してくださっている、うん、ということなんですね。
はい、ありがとうございます。
なるほど。なので書き手と読み手両方で、はい、お届けしていますということでございます。はい、はい、じゃあこれからもねこの探し物どんな展開になるのか、はい、皆様もお楽しみにしていただきたいと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。